8時だよ。
神様？
仏様？
寺社巡りや仏像見物に行列ができ、宗教本が次々とヒットを飛ばすなど、近頃神社やお寺、そして教会はちょっとしたブームに、神様、仏様の世界に親しんでもらう30分番組です。今週のこの番組は、各種水道工事のことならお任せ、そして来年10月16日に行われます、天ヶ崎ハーフマラソンを心から応援しています。大城工業所さん。そして、天ヶ崎でのお家探しは、アドバンスへお気軽にご相談ください。電話 0120-833-922 まで。そして、もういくつ寝ると、お正月。お正月といえば、貴船さんにお参りしなきゃ、の貴船神社さんが支えてくださっています。DJ は天ヶ崎貴船神社宮司の枝正助と、
本当に、年末いかがお過ごしでしょうか。本当に、今日の収録がいかにストレスが溜まってるかっていうのが、ヘルペスが機能できた、上官寺住職の広林光信と、
私はヘルニアで今日、この舞台を見てちょっとショックを受けながら、星座らしきことをしております。関西学中学部で教師と牧師とポンをしております。福島明と。
アシスタントのまさみです。こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いします。はい。
ありがとうございます。
今週はですね。
すごい拍手。
はい。今週は番組最高顧問、釈徹宗先生にご登場いただいております。
こんばんは。
こんばんは。
ありがとうございます。
お久しぶりです。
はい。ありがとうございます。
この賑やかな雰囲気は、先生。はい。もしかすると、まさか。はい。
今年もですね。はい。ようこそ錬心庵へ。
ああ、ありがとうございます。
今年も年末に、錬心庵で公開収録と、はい、なりました。
1年ぶり。
はい、はい、皆さんにとっては試練の日というふうに設定されております。
さすがやっぱり名前のごとく錬という形ですね。
そうなんです。もう練り上げていただかないとですね、はい、いけませんので、はい、皆さんほっとくと緩んじゃう人たち
っていうか、ごまかしごまかし今まで来ましたんで、どうしようかなと今日本当悩んで。
今日は本音で行きましょう。
はい。
本音で行きましょう。
タイミング考えてください。
すいません。ちょっと早かった。
10秒、10秒ぐらい。今日、江田さん、ありがとうございます。お正月でしょ。釈先生と私ね。
お正月。
ようやく実現しました。
拍手がいただきました。
会場見渡したらもうちょっとおられますから、お正月5ぐらいじゃないですか。
いや、多分お正月10ぐらい。
10ぐらい。そんなに関係者だらけなんです
ね。いやいや、ありがとうございます。
怖い怖い。
でも、釈先生、はい。ほんと錬心庵さん、もういろんな活動されてまして、
ありがとうございます。
お習字教室から。
そうなんです。
いや、いろんな、どうなんですか？
あと、髪型舞もですね、始まったんですよ。
はい。
ちょっと、一挙にいろいろやりすぎたので、少しまあ、ペースダウンしようかなと。
ということで、まあ、緊張と緩和の部分で読んでいただいたっていうことです
ね。あ、そうですね。まあ、ですね。
そうだったんですね。
あのね、皆さん、放送を聞いてるとですね、
はい。
なんかもう時々ゲストに任せっぱなしで、ほとんど喋ってない時があるっていうのに気がついたんですよね。はい、これじゃいかんのじゃないか。
もう顧問として。
顧問としてですね。はいはい、少し皆さんをこう窮地に追い詰めてですね。はい、もう一度こう初心に戻って語っていただこうという。はい、そういうまあですね。はい、準備もしております。
はい、
今日は真面目に。
いや、日頃優しい先生が、欲しい鉄に見えてきてたまんないですよ、私。
窮地に追い込まれて、このままお正月がとんでもなかったらどうしたらいいですか？僕どうしたらいいですか？
いや、大丈夫でしょ。
お正月が稼ぎ時なんですけど。
え、江田さん、
また大丈夫ですか？稼ぎ時なんか。
ファンをつけて、天ヶ崎の貴船神社にお参りいただくのが目的じゃないんですか？
今日のゲスト、お客さんは多分今日が最後だったんですよ。
これ。
先ほどの情報によると。
始まる前に去年も来た人。去年も来た人って二人しかいなかった。
はい。50人ぐらいやるんです
か？今日50人ぐらい来
てる。この中でお二人。
いや、ほんとありがたいですね。
去年でコリゴリだったっていう。
あ、違いますね。申し込み遅かったかもしれませんね。
はい。まあ、そうかもしれないんです
ね。チャックモンの判断は全く。
来年、判明しますので。
はい。あ、来年も
お呼びいただけるんです
か？今日の、
歴史外。ポンさん、どうなんですか？
急になんですか？
いやいやいや。どうですか？
はい、来年来ます、私も。
もう公開収録の得意技といったら、ポンさんって言われてるんですけど。はい。どうですか？
今日も緊張で何も話せませんので。
はい。
そんなに。喋らないとダメなんですよ。
はい。
今日は喋る日ですから。
はい。
でもこれだけ200人ぐらいいらっしゃいますけども、 反応が良くて。はい。あとの質問コーナー楽しみにしております。
そんなないです。ないない勝手に言わないように。
じゃあマイク回ってきます。結構
飛ばしてますね。大丈夫ですか？
やっぱりもう。ちょっと僕は緊張しますね。
やっぱりもう。
思いも選ぶ。
アドベントに入ってるってやっぱ
すごいですね。アドベントモードですね。
アドベントですね。それじゃあ、
そろそろ。
そろそろ行ってみましょうか。
行きましょう。
じゃあ、次行ってみよう。
教えて。神様、仏様。このコーナーでは宗教に関する釈顧問からの質問に宮司住職牧師の皆さんができる限り真面目にお答えいただきます。というわけで釈先生から。
はい。はい。まあ、どうすれば皆さんにこの3人に試練を与えることができるかっていうことで、まあ、練習案ではきちっとミーティングを開いてるわけです。はい、昨年も開きましたし、今年も開きました、はい。で、スタッフの皆さんからですね、この3名にどんな話をしていただくかって考えたんですね。で、こう出た話が、一つはですね、まあ考えてみたらこの三宗教がね、一緒に番組をしてるっていうのは大変珍しいんですけども、その気になれば、こういう番組、いくらでも作れるんですけども、意外とこの三人のキャラクターでないとなかなか成り立たないような気も、ちょっとしてきてるんですよね。うん、で、この、それぞれの自分の宗教の立場から、割と答えるっていうスタイルだったでしょ。例えば質問が来ればですね、はい、神道ではこう考えます。は
い。そういえばそうだった。
はい。ね、昔やってたでしょ、真面目な、真面目にやってた時はね。最近すっかりそれもやらなくなってるんですよ。はい。それさえもしなくなってるんですよ。
忘れてました。
はい、そうでしょ。
そうですね。
少しまあ、初心に帰って、それぞれ語っていただこうかとも、思ったんですが、そうじゃなくてですね。
そうじゃないですか。
はいはい。そうじゃなくてですね、せっかく、いらないのって入れんといてもらいます。
すいません。やっぱりあの、やっぱりあの、あれですから、やっぱりあの、ソネ駅の近くなんで、やっぱりそうねって、あいつ主体みたいなね。はいはい。あ、許しちゃって、
はい、わかりました。
はい。
好きに打ってください。そうだよ。その、改めて、それぞれ皆さん、その、多宗教観といいますかね。他の宗教について、
コテンパン
に。どんな風に、コテンパンにやってもいいんですよ。やってもいいんですけども、どんな風に考えてるんだろう、どんな風に捉えてるんだろうっていうですね、こう三人集まってもお互いにきっと、あんまりそんな話しないんじゃないかという気が。
は
い。
確かに。したことなかったですね。
でしょ？
ですね。
はい。ここはですね、そのあたりを聞こうかという風に思います。
はい。
それぞれですね、私と言いますか、練習案のスタッフで考えましたので、それぞれの方に、この別の自分、の信仰とは別の宗教について少し、どんな風に思ってるの、どんな風に捉えてる、どこがいいと思ってて、どこがちょっとなと思ってるかっていうのを聞いてみようかと思うわけです。いかがでしょうか、はい、まさみさん。
ぜひ。はい。はい、こういう時じゃないと真面目にお話をされない方々が多いので。
こういう時でもしないんですよ。大変なんですよ、この3人相手にするのは。
釈先生、やっぱり、先を呼んでらっしゃいます。
そうで
し
ょ。はい。うん、それは知ってる。
くじ引きで何が当たるかな、
何の話してるんです
か。じゃあ、どなたから行きますか、先生。
はじめが答える気ないじゃないですか。
結構受けてます、本さん。はい。
先生、どなたから。
はい。
はい。
じゃあですね、まあ、ポンさんっていう、はい、ポンさんがですね、
ど
ん
な。イスラム国ですか？あ、違う。
ですね、はい、やりにくいんで、
はい、すいません、
ね、はい。タイミングを測ってください。はい、
今タイミングずれてます。
はい。
無理です。
まだまだ。
キリスト教のイメージどんどん悪く今なってますんで。はい、キリスト教一応背負ってますんで。はい、キリスト者としての立ち振る舞いをお願いしますよ。
はい。
この三宗教で一番今評価低くなってます。
はい、わかりました。挽回します。
はい。仏教ですね、ポン先生。
あ、私は仏教です。
はい、仏教ですね。
イスラム教しか準備
してない。私仏教じゃないじゃないですか。私は仏教どんな風に。
ポン先生はキリスト教のプロテスタント。はい。そうなんです。神教の方のね。
はい。
アマテスタントじゃないです。
はい。はい。はい。というわけで、仏教について。
まさみさんお願いしますよ。お願いしますよ。
というわけで、仏教について、どういう風にイメージされてるのか。
イメージですか。
はい。
いいですね、すごく。
どういいですか？どういいですか？どこがいいですか？
なんか、爽やかで。
めちゃめちゃ、適当。
そういうことじゃないですね。そういうことね。
企画が成り立たないじゃない。
さあ、そろそろ釈先生も。
はい。厳格な宗教でね。
ポン先生の、割と、部屋に、感覚の部屋に行くと、部 下手したら仏教の方が多いんじゃない
か。5割ぐらい仏教の本ですね。
ね。キリスト教の本並みに。
はい、あの、お生まれは仏教
の。もともと仏教の
神道。お母さんはすごい熱心な、はい、浄土宗でしょ。
浄土宗ですね。はい。
でも、毎朝、あの、権行を欠かさずに、
はい。だから、お経も3つぐらいは空で言えますね。
あ、そうなんですか。
嘘に決まってるじゃないですか。嘘に決まってるじゃないですか。あ、すいません。今さらなんで信用してるんだ。
あ、すいません。いやいや、
今のマジに。
いや、これは嘘しか言わない。
いやいや、意外と。
はい、そうなんです。はい。それは本当なんです。
はい、あ、もういいです。はい。で、そういう、お母さんからの宗教観と、あとこの番組で、うん、あの、広林さんとか、
から見るね、
釈徹宗先生とかから、
うん、まさにそうですね、はい。あの、生き様だと思います。
生き様。
仏教は生き様。
仏教は生き様。あの、この世でどう生きるかを説いている宗教だと思ってますね。なのですごく関心が高い。という。
例えばキリスト教に比べて、こういうところが随分違うなっていうのは。
違うのはね、はい、ものすごく真面目な言い方をすると、うん、仏教っていうのは今のこの瞬間を割と大事にされると思うんですね。で、キリスト教は少し先、うん、将来、うんを割と大事にする宗教だと思う。
それ死後っていうことじゃなくて。
死後じゃないです。
これまた面白いな。
生きている人間のその将来ですね。
はぁ、い、でも一般的に仏教のイメージって、うん、もう一回やりに行くと、もう亡くなった人のためとか。う
ん、ああ、一般的にはね。
日本仏教の場合はね。
ね、日本仏教の場合は。
ですよね、
は
い。でも私が知っている感覚はその、今この時の、この瞬間をどう生きるかというところで、でもちろんキリスト教でもそれはそうなんですが、はい、それは将来の、うん、方から見た今っていう、
その
時間が、時間枠があるんですね。で、仏教は、その時間が、まあよく円の形で、で、キリスト教は線なんですけども、私はその円と線を混ぜて、こう、螺旋状の人生が人間にはあると思ってるんですね。こう円を描きながらも少しずつ進んでいると。その進み方が、仏教だとその時なんだけど、そこから少しこう、済んだ状態が、キリスト教は大事にしているという。
はあ、はあ、それはわかりますね。広林さんもご存知のように、仏教っていうのは、刹那滅っていう独特の時間論、はい、存在論に立ちますよね。はい、この一瞬一瞬の、うん、まあ、こう、連鎖っていうふうに、はい。この一瞬しか実在しないっていう立場なんですが、うん、それに比べると、キリスト教ってちょっと、ちょっと
時間が、
線を伸ばすようなところがあるのはありますね。は
い、で、その、将来が差し迫っているという感覚、うん。自分が死ぬ時期とか、うん、あるいはこの世が終わる時期が、すごく身近に差し迫っているからこそ今の命が、輝いているという感覚がキリスト教には、まあ、あるんですけども、それが仏教にはそういう感覚がちょっとないかなという気はしています。はい、
ありがとうございます。
は
い
初めて真面目な
話。そうですね、真面目な話
を。初めて、
風走りません。
7年やって
る。いや、嬉しいな。
は
い、
じゃあですね、枝さん、キリスト教はいかがですか？
はい。
はい。
おかしい、それは。ツ
ッコミが早い。
僕はですね、小学校がカトリックの学校6年間、中学からは、ポン先生が行かれてる、教えておられます、漢学に10年間、通ってましたから、16年ずっとアーメンと言い続けて育ったんですが、何を一番感じたかっていう、特に漢学の中学部っていうのは、教会に必ず行かないといけないっていうのが、まあ、学校の決まりでして、ずっと中学3年間は教会に通ってたんですね。日曜日に若い子たち、同じぐらい年代の子が、毎週集う場が提供されてたっていうのはすごく新鮮で、それはおそらく我々のジンジャー会でも、毎週集まるってことはまずなかったですし、うん、当然お寺でもなかなかそういう環境ないかなっていうのが一番ですね。で、あとまあそれ以外では、まあ感覚の場合は、すごくお祈りも大事でしたし、礼拝も毎日ありましたから、目に見えないものに対する感謝の気持ちを持つっていうのは、その別に、キリスト教だからそう得たんじゃなくて、そういうことを自然と身につけさせてくれたかなっていうのを。
宗教教育の面ですね。
そうですね。
キリスト教、やっぱりその、教育に熱心とかですね、あるいはこう、今、子供を、まあ、日曜日集めるような、そういうこう、
ね、
はい、社会福祉的な部分とか、社会活動が熱心
っていうのは大きな、ね、
大きな特徴だとは思うんですけど、
ね、そうですね。はい。教育と社会福祉は、割とね、力を入れてきて、うん、今でも、まあ、それが残ってるというか。
そうですよね。うん、そこは、こう、キリスト教に、こう、割と日本宗教見習ったところは、ありますね。近代以降、 お寺も、まあ、キリスト教を見ながら、
ね。ですから、日曜学校。
日曜学校ね。
うん。やっぱりそうですしね。はい。未だに続いてますからね、ありますし。やっぱ教会のすごいところはメンバーさんがいて、その人生儀礼というのが絶対に揺らがずに、もう生まれてから死ぬまで全部こう、教会を中心にっていうのがすごいなっていうのは思うんですよね。どうですか、
あ、それはがありますよね。その、はい、あの、その固定メンバーで、まあ、その教会を維持していくっていうね。
10何年間もキリスト教の学校に通ってて、で、こう、友達とか、やはり、こう、その、洗礼を受けられたりするんですか？
それがね、いや、だとから言おうと思ってたんですよ。
はい、すみません。
あまりないですね。あの、だから、一生懸命ずっと教育を受けていたにもかかわらず、大学卒業することで、うん、まあ、なかなかそういうものに接する機会が減っちゃって、そのままっていうのが多いですし、中には、あの、友人で洗礼を受けてるはずなんですが、毎年お正月にお参り来られてる方が、お友達がい
らっしゃる。日本的キリスト教。
そういう感覚。まあ、特に家がもともとキリスト教だったので、っていうことで洗礼受けてるけども、自分自身は、いや、正月は神社来な、年明けた来せえへんねんって言って、言うやつもいますから、まあ、日本的な。
ああ、なんか、うちの番組と似てますよね。聞いてるとき楽しいけど、まあ、もういいかっていう。全然、その人に影響を与えない。ああ、人生に。
まあ、場の宗教みたいなところが日本の場合はあるので、その場その場はこう、自分はね、うまくチューニングしていくんですけども、次の場に行けばまた次の場にチューニングするみたいなところはあるのはあるんですけども、でも、キリスト教のその教育を受けて、こう、やっぱりこう、いいなっていう子供心に思ったりとかいうのことはあるんです
か？キリスト教の教育を受けて、
キリスト教の良さとですね、ちょっとなんか、引いてしまうようなところとか、そういうのってありませんでした？
ですね、良さはですね、良さじゃないな。先に大変やったのは、僕実はあの、当時僕の、通ってた時の中学部の校長先生にあたる部長っていう、この部長を何とかして神社にお参りさせようという計画を立てましてですね。
それは、江田さん主催者。
主催ですね。
主催者、
はいはい、主催ですね。はいはい、で、まあ、本来は足運ばれないっていうのを聞いてましたので、なんとかあの部長を神社に来させようと思って、手紙書いたんです。日本の神社の人たちはみんないろんな宗教を知ることで、それぞれの宗教の良さも分かるし、ダメなところも勉強していると。それに対して、そこに足運ばないのはいかがなものかですかねっていう話を。
すごい。また生意気な生徒ですね。
そしたらお正月のお1日の日にですね、はいはい、私がお宮の手伝いしてましたら、ふらっと来られまして。
いい先生ですよ、ね。
そうなんですよ。で、嬉しかった。まあ、親がもう喜んで舞い上がってましたけど。
そういう。感覚いい学校ですから ね。そういう先生が来られるんです、
ありがとうございます。褒められてますけど。
はい。はい、別にポンさん褒めたわけ
じゃない。ああ、そうですね。すいません。
学校はいい学校。はい、じゃあ、広林さんですね。
はい。
神道、はい、どんな風な印象を持っておられるんですか？
そうですね。まあ、正直もう、この番組のきっかけっていうのが、うん、まあ、私と江田さん最初でしたから、はい、で、まあ、正直、競技体系とかっていうと、まあ、正直、神仏集合している、うん、まあ、お寺もありますけど、まあ、正反対の、あるのは、まあ、浄土真宗っていうか。
浄土真宗は特に、その、神道と、こう、はい、線引きをしようとするタイプの宗派。
違いですからね。はい、ですから、その中での違いっていうか、そういうところを知ってほしいみたいなのがあったんですけど、うん、で、まあ、正直、江田さんと会う前の、自分の、まあ、全然、その、宮司さんとの、そういう接点なんかなかったですからね。で、頭で学んでるのと、こうやって姿勢とかを見てるのと、やっぱり、すごく感じたのが、やっぱりこう、地域に密着しながら、そこの中でのそこの地域の中で、その人の人生儀礼、通過儀礼に、やっぱり関わってらっしゃる。うん、まあ、初宮詣であったり、七五三であったり、で、まあ、成人式であったりっていうか。で、まあ、そういうところを、すごく、お寺でもそういうところを目指してるわけなんですけど、やっぱりなかなか、やっぱり神社に持っていっちゃいかない、
持っていかれる。
いかれちゃうという。でもそこの中でこう、もう本当にもう言葉で言い尽くしきれないこう、日本古来のもう本当にもう壮大なる、まあ自然であったり、いろんな中で。
そうですね。
で、そこの中でやっぱりどんなにこう、やっぱり外来仏教で、すいません、外来仏教、外来種である仏教っていうところの中で、まあ、いろいろ歴史的にもありますけど、そこにやっぱりあれだなと思ったのが、そういう地域に密着して、で、無宗教っていう人でも、
何万人も、お正月三が日に、
初詣に、ね、
初詣に来
ますからね。
うちのお寺に何百万人も来ていただいたら、嬉しい。
民族大移動状態
ですからね。
初詣。
だからやっぱそこはすごいなっていうのは一つ本当はありますね。で、あとやっぱり競技体系で全然違うのが、やっぱりその、火事祈祷とかっていうところを、まあ、うちの宗派では、しないというか。
しませんね。
本当になれば、まあ、仏様に願いを聞いてもらうんではなく、仏様の願い、それを聞いていくっていう教えっていうところの中で、そうですね。で、あともう一つが、その、煩悩という、まあ、自分の都合であったり、その心っていうところを、どのように自分の都合をちっちゃくしていくかっていうところが、やっぱり、仏教のメインラインじゃないですか。
そうですね。
で、そこの中で、で、神道で行くと、すみませんね、ちょっと嫌味ですけど、その欲望肥大はどうする、どのように解いてらっしゃるのかなというのと、
あんなこと言うてます。
あと、ことあげせずと言いながら、はいはい、君はバリバリしている、どっかの天崎神社がいるんですよ。
なるほど。
で、それもまたなんか仏教的にですね、親とこは同年齢とかね、演技の質を語ってらっしゃるんですよ。
そうなんですか。
はい。誰とは言いませんけど、あ、枝口でした。はい。
なんかまあ、神社はですね、皆さんのこう、欲望をですね、映す鏡みたいなところがあるんじゃないかっていうのとですね、もう一つは、神道のくせに喋りすぎじゃないかっていう、そういうような指摘があります。いかがですか？
どうですか？もう枝強化神道ぐらい。ぐらいですか？
はい。まあ、ご祈祷に来られる方は、多くの方が欲望を持たれてきますけども、我々が、その方の、受付を済ませさせていただいた後、祝詞とご掃除をする際は必ず最初に、お礼の言葉から入ってます。ですので、お参りに来られた方が、直接はお伝えならなくても、中取り持ちである我々が神さんに対して、常日頃お世話になっている誰それがということを、申し述べてますので、そういう意味では我々が、クッションになって神さんにきちっとお礼の気持ちを伝えれてるんじゃないかなと思います。で、もう一つは、喋りすぎだということですが、喋らないとですね、最近の方には分かってもらえないことが多いですね。これ喋らないと、おそらく欲望に満ち溢れた人が来られて、ご祈祷を終えて何も喋らずに帰られたら、おそらく欲望のあるままになりますので、その辺を一つ、皆さんに、皆さんから受けた祝詞と、ご希望に対して、祝詞の中では必ず最初、感謝の気持ちを申し上げてますよ、ということを付け加えると。
かなり仏教に影響
が出ますね。かなり仏教ですね。
いや、かなり仏教に影響が出ますね。
いや、大丈夫です
か、
ね、
そうなん
です
よ。
新しい
宗派を立ち上げたい。いい君は、されるんですよ、本当に。
でも、江田さんは、この番組でネタを拾っておられるので、大元を正せば、お二人や釈先生から、
キリスト教、仏教からネタを拾って、神社で語ってるんですか？
はい。はい、
なかなか
ね、
とんでもない人じゃない
ですか。キリストとか神、仏っていう言葉を神という言葉に変える。
そんなまた。もう神社本庁は大丈夫ですか？
大丈夫です。
でも私すごいなと思ったのが、結構、すみません、レッテルで、もう何でもお守りなんか、あれしていいんやって言ったら、結構神社本庁のいろんな、決まりとか結構厳しいんですよね。
あ、そうですね。
ね。
それはそれで、
これ、すごい、
縛りはある、
ね。縛りっていうか、
何もかもし出すと、
はい。だから、何もかもし、絶対にしないっていうのは、私はもう、へえでした。
ただまあ、してる神社もありますんで、
はい。
まあ、その神社はやっぱり、それなりの神社だっていうことですね。
ああ、
は
い、そ
っか。なんか、
いや、あまり、うちの業界も言えませんので、
はい。
すいません。あんまり言えないですけど。
はい、皆さんのですね、他宗教観、他の宗教に対する、まあ、見方を少し伺ったんですが、まあ、今年やっぱり何と言ってもですね、IS の問題がありますので、はい、まあ、イスラムに対しての、まあ、ご意見、あるいはこう、ものの見方、あるいは IS に対してのご意見などがですね、あればちょっとお伺いしたいんですけど、いかがですかね。ポン先生の声。
代表して広林さん。
代表して
言われておっしゃるということなので、先に。
はい、はい、はい、どうですか？
はい、正直、もう、なんか、報復っていうか、憎しみの連鎖の負の連鎖がどんどん広がっていってるなっていうのと、
止まらない。
で、やっぱり、あともう、やっぱり、テロはやっぱり断じて許せれないなっていうのはあります。でも、そのテロが起きた背景っていうことを、すいません、今日のこの中で調べていくうちに、やっぱりどう考えても、その国家権力、もとや国と国と同士の経済、もと言えば西洋であったり、そういうところが入り混じりながら、そういう中で、結局はその権力の中で押し流されたり、流されたり、時には持ち上げられたりっていう中で、 貧困格差が現れてきて、で、そういう、そこの中で、イスラム国っていうところが出てきて、
そう
ですね、っていうところが、なんか、勉強を、やっぱり、うん、ありがとうございます。試練を与えていただいて。
ありがとうございます。
結構勉強したら、やっぱり、はい、すっごい、なんていうか、悲しいというより、
そうです
ね、なんか、本当にこの、人間の、なんか、都合、はい、そういうところの中での、なんか、恐ろしいなっていうぐらいの歴史が、
ね。あの、私この前ちょっとですね、こちらの方のお寺さんの集まりで行って少しお話をさせていただいたんですけど、やっぱりその恨みが生み出される構造に手をつけずに、それそのまま置いといてですね、その、なんとかしようともなかなか次から次へとこう、あの、憎悪がこう、はい、こう、なんていうんですかね、その止まらない状態、こう、元々のこう形という、恨みが生み出される構造に着手しない限り、今のやり方ですね、もう20年もやって全く一切良くなってないわけですから、もうやり方変えないと、ね、いけないっていうのは間違いないと思うんです。はい、この番組でも、あの、ムスリムの方がね、はい、来ていただいて、はい、オムリ先生。
うん。
オムリ先生は別にムスリムじゃなかったみたいなんですけど。
あと、
はい、
ナセル、ナオさん来ていただきました。
チュニジア人の方で、で、あの、関西学院大学でアラビア語を教えたり、イスラムのことを教えておられるんで、てっきり、ムスリムだと、はい、あの、勘違いして私連れてきたんですけど、
はい、
話をよく聞くと、ムスリムじゃなかったっ。
あの、かなり、あの、イスラムのこと言うと、すいません、ちょっと、それはもうやめてくださいって。
はい。そんな人でしたけど、はい、またあと、ナセルさん来ていただいたんですけど、ミワさん、その、どうなんでしょう、直接イスラムのお話を聞いて、あ、ちょっと思ってたの違うな、とか。
やっぱり、私は全くね、あの、キリスト教とほとんど近いというか、教えは一緒ですし、
はい。
だから、あの、そう、先入観でどうしても見てしまう、この、特に土壌、社会の土壌がね、あの、厳しいな、と思ってますよね。
だから、やっぱり、すごいこう、なんていうか、イスラムね、あの、どっかのアメリカの候補が、ね、もう、イスラム教徒は入国禁止、
はいはい、
なりましたよ。
はい。
もうあれなんか、本当の
受けるんですよね。あれがすごく支持されちゃうんですよね。
一般化した。
だから、どんどんどんどんそういう、なんて言ってですかね、非寛容というより、もっと言えば、レッテルというか、そのイスラム教っていうのは過激なんだっていう、まあ過激な集団もいますけど、でも、
ごく一部。
ナセルさんとか、その話を聞くといかに、穏やかな宗教なのかっていう。
まあよく言われるんですけども、うん、誰かが犯罪を犯したら、うん、犯しても、あの、キリスト教がって誰も言われないのに、うん、イスラムに限っては、ムスリムだったらイスラム教がって言われちゃうっていうようなところは、ちょっとありますよね。
うん、いや、ほんとそうですよね。うん、そこもなんか、ああ、やっぱり、根深いな、う
ん、でも犯罪を犯したらお坊さんがってよく言われますよね。
うん、それはしょうがないですね。
はい。
そうなん言われてしょうがない。
ね、
失礼しました。
いやいやいやいや、はい。そうなんですよね。もう、エロ宮司って言われませんよね。
はい。そんなところで。
はい、はい。今週のこの番組は、大城工業所さん、アドバンスさん、貴船神社さんが支えてくださっています。お坊さんと神主さん、牧師さんに聞いてもらいたいお悩みや、お寺や神社、教会に関する素朴な疑問など、話してもらいたいテーマなども、皆様からのお便りをお待ちしております。
はい。ありがとうございました。先生、いかがでしたでしょうか？
はい、ありがとうございます。はい、まだちょっとね、試練与え足りないので、もう少し来週は迫ってみたいと。
はい、
また来週
ですか。
はい。来週も登場いたしますので、はい、皆さんよろしくお願いします。
はい、
お願いします。
皆さん、いかがでしたでしょうか？
はい。
ああ。
ありがとうございます。
ありがとうございます。この優しさ溢れる拍手でちょっと作られましたが、それじゃあ、次回もお付き合いください。帰ったらダメですよ。はい。ということで、それでは、来週。お土産がある、お土産がありますから、
ね。最後ね、
はい、最後。はい。それでは、来週水曜、夜8時に、お目にかかりましょう。8時だよ！
神様、
仏様、
連心、
安心、練習したから。